では次に2つ目の印象に残ったことなんですけど、2日目の夜に聞いたツナプロという NPO の組織の稲田さんという方のお話です。ツナプロとは被災者をつないで支える合同プロジェクトのことで、関東、関西、宮城の NPO 連合が立ち上げたプロジェクトです。被災者の方の生活を支えていくために支援を行う NPO につなぐ役割を石巻市中心に行っているそうです。稲田さんはツナプロの先遣隊として3月17日から現地に入られていたそうです。その稲田さんの話の中で特に印象に残った言葉をお聞きください。
なんかそのせっかくやっぱり宮城県石巻市っていうところまで足を運んできてるわけだし、わざわざ700キロも離れたとこからやってきて、あの実際に缶詰まで洗って、でこんななんかこのひどいって言うと変ですけど、えらいところに泊まってやっぱいるわけじゃないですか。でそれってやっぱりなんかその経験とか状態っていうものを自分のものにしていかないと全く意味がないかなというふうに思うので、なんかやっぱこれをきっかけに自分にとってのもう一回震災というか、まあ、震災というかっていう話かもしれないですけど、あのもうなんか考えてもらえるようになったらなというふうに思ってます。で話聞いてもらっても分かると思うんですけど、まあ、なんか被災地だから辛いですとか大変ですとか苦労してますってばっかりじゃなくって、どう考えたってここにいる人たちはこっちに来る前よりも生きがいのあるような、なんかやりがいのあるような表情をしていると、僕は知らないですけどその前の状態を、確実にそうだと思うので、なんか僕たち自身もやっぱりこっちに来て得るものがあるし、実際今もだからこそ迷ってるところもたくさんあるので、でもなんかそれが実際リアルかなと思うし、不謹慎かもしれないですし、地元の人たちは言われないかもしれないですけど、こっちにいる人たちも震災があったからっていうことも絶対にいくつかあるはずなんですよね。でなんかこう震災っていうものをもし捉えるときに、なんかそこの部分を見逃して震災っていうのを捉えたら、まあ、全く嘘っていうか、戦争がありました大変でしたみたいな、震災がありましたきつかったですねみたいな、なんか簡単な構図で収まっちゃうと、なんかここに足を運んだ人間としてはすごく意味がないのかなというふうに思います。また関西帰られてからもなんかそういったところをむしろなんか伝えていけるような人になってもらえると、僕たちも話したあの意味はあるのかなというふうに思いますし、まあ、
稲田さんの言葉にあったように、実際に現地に行くまでは私たちも震災が起こって悲しいといったような思いしかありませんでしたが、ボランティアに参加してみて、悲しいだけじゃなくて震災があったからこそ得るものも学ぶこともたくさんあったんじゃないかなと思います。
本当にそうですよね。いろいろ本当に学んだんですけど、私たちも震災があって、でボランティアに行って木の屋の従業員の方の連結感とか、その地域の人たちが、私たちボランティアを迎える温かさっていうのも感じることができたなと思います。こういう経験っていうのはやっぱり実際に行かないとわからないことだったし、行ってみて被災地に対する見方が変わったかなっていうのはすごく強く思います。街の風景一つ撮っても被災者の方にとってと、まあ、被災してない人とでは言い方とか感じ方もすごく違ってくるし、例えば崩れてしまった家や物も震災前までは実際に使われていたものじゃないですか。そういうのを、まあ、ニュースとかでがれきって言ってるけど、瓦礫って簡単に言えるものなのかなっていうのはすごく強く思ったりしますね。
本当にそうなんですよね。瓦礫の他にも町には住める状況ではない場所も多く見られましたし、完全に復興するにはボランティアの数もまだまだ必要だと言っていましたし、現地に行って私たちもそう感じました。ここで今でも被災地で活動を続けるツナプロに参加している方が伝えたいことをお聞きしたのでお伝えします。被災地の現状として皆さんに伝えたいことは、支援格差が起きている現状と、ニーズに合った断続的支援が必要というこの2点です。避難所や仮設住宅の立地条件や、そこにリーダーになれる人がいるかどうかで、支援が届くかどうか、被災者が立ち直っていく速さにも、どうしても格差が生まれます。今後、皆さんが石巻や他の被災地に来た時に、街が賑やかになり、復興に向かって頑張っている人が大勢いる一方で、周りに何もない仮設住宅や在宅避難をしている人たちの中には、必要な支援にアクセスができない人がいることを知っていてほしいです。被災地のニーズは刻々と変化しています。震災から半年以上経った現在では、物資を無料で配布するといった支援はほとんど必要ない上に、 被災者を支援に依存させてしまうため、かえって自立を妨げることになってしまいます。さまざまな団体が被災地で調査を行うことで、被災者に調査疲れが発生し、被災者のニーズを見つけることは困難になっていますが、これから支援を考えている人には本当に必要なニーズを断続的に満たせる支援をお願いしたいです。ぜひこれをきっかけにして、過去の震災やそれに対する支援についてまとめられた本を読んでみてほしいということです。何も知らずに被災地に行くと感じ方も変わると思うので、ぜひお試しください、というメッセージをいただきました。
はい、私たちも実際に現地に行ってみて、自分の目で見たり、匂いというか匂いだったりとか体験することで、自分にとっての震災っていうものが変わってくるなって実感しました。先ほどもお話ししましたが、瓦礫っていう言葉にしても、もちろん瓦礫は瓦礫なんですけど、そんなに簡単に言えないんじゃないかなとか、やっぱり行く前と行った後では全然感じ方が変わっていますね。そういうことから、やっぱり現状を知ること、肌で感じることって一番大切なんじゃないかなって思いました。ボランティアに行くことでそれがすごく実感できました。そして被災地にいる皆さんが共通して言われていることは、そういう経験をより多くの人に伝えてほしいっていうことです。伝えるっていうことは、帰ってきてからも継続的にできるボランティアの一つだと思うし、震災って忘れちゃいけないことですよね。そういうの、震災を忘れないためにもすごく大切なことだと思います。被災地を思い続けることって、それが支援の一つになるんじゃないかなって、今私はすごく思っています。ボランティアにはツナプロの方々のように、さまざまな思いを持って参加している人がたくさんいます。実際に私たちが参加したプロジェクトにも、いろいろな視点や思いを持って活動する学生がたくさんいました。ボランティアに参加することで、そういう人々に出会えることもできると思います。
そうですね。私もこの3日間で、現地の人や同じボランティアに参加した学生から、たくさんの刺激を受けました。ボランティアというのは、自主的にあれこれ進んでできるのではなく、現地のニーズに合わせた活動でしかできません。前にも言ったように、缶詰の専業作動などの、限られた範囲での活動で本当に役に立っているのかなと不安にもなりますが、これが今の私たちにできることだと思います。そしてこの番組を聞いて震災について考えたり、もし自分が実際に震災にあったらと考えてみてほしいなと思います。震災はいつ起きるかわからないし、他人事だと思わないでほしいです。ボランティアに行ってみたい、もう少し詳しく知りたいと少しでも思った方は、番組でも紹介したツナプロさんや、その他にもたくさんのボランティアが団体があるので、ぜひ調べて参加してみてほしいと思います。
はい、私たちもインターネットで検索してみると、たくさん検索結果が出てきて、そこから今回のボランティアにつながりましたよね。今は何でも簡単に検索できる時代なので、ぜひ調べてみてください。そこからボランティアって始まるんじゃないかなって思います。最後に、この番組を作るにあたって協力していただいたツナプロの方々、またボランティアに連れて行ってくださった小サポの皆さん、石巻市の皆さん、本当にありがとうございました。
はい、今回はつなげようボランティアの輪というタイトルで、三田と東田がお送りしました。リスナーの皆さん、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究所の実験番組プロジェクトがお送りしました。